黙示録の2章1節から7節、黙示録の最初の部分ですね。2章から3章にかけてイエス様が7つの教会に手紙を書いていますけれども、その最初の手紙がエペソに書かれた手紙です。エペソの教会に宛てられた手紙です。そこのところを読みします。エペソにある教会の御使いに書き送れ。右手に7つの星を握る方、7つの金の燭台の間を歩く方がこう言われる。私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪者たちに我慢がならず、人と自称しているが実はそうではない者たちを試して、彼らを偽り者だと見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して、私の名のために耐え忍び疲れ果てなかった。けれどもあなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。だからどこから落ちたのかを思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。そうせず悔い改めないなら、私はあなたのところに行って、あなたの燭台をその場所から取り除く。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者には私は命の木から食べることを許す。それは神のパラダイスにある。一言お祈りします。神様、今日は黙示録のイエス様がエペソに送られた手紙から学ぼうとしています。新しい年を迎えた私たちがこの手紙の中にある初めの愛のことを年の初めに学ぶことが、よく学ぶことができますように、そしてエペソの教会から学ぶことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。エペソというのは、という町は非常に大きな町であったというふうに聞いていますけれども、おそらくアジアというのは小アジアですかね、今でいうトルコにあたるところだと思いますけれども、の大きな港町であり、そして交通の中心でもあったということです。いくつか写真がありますので見ていただきたいと思いますけれども、そのエプソにはこういう建物もありましたという、アルテミスの神殿、これは世界七不思議ですね、古代の七不思議の一つであるというふうに言われています。こういうものが建っていた、今でもユネスコの世界遺産に指定されている場所ですね、トルコにありますけれども、できれば近ければ皆さんでこう行ければいいなと思うんですけれども、なかなかそういうところでもないですが、写真などいろいろインターネットなどで見ることができますの でこの、左端にの銅像がアルテミスですね、ゼウスという主神というんですか、一番偉いギリシャ神話の神様の娘にあたるんでしょうか、双子のうちの一人で、お 男の子と女の子、男の子の方はアポロスという太陽の神、そしてこちらの方は月の神というふうに考えられていたようですけれども、この形から想像できるように収穫であるとかそういったものの神でもあったということです。そしてパウロが使徒の働きの19章でエペソで宣教していた時に暴動が起きました。銀の職人というふうに言われてますけれども、その人たちはこのアルテミスの神殿の模型を作ってそれを販売して利益を得ていた。でパウロの宣教によってそれが妨げられた、売り上げが落ちたんでしょうね。それで暴動を起こしました。ですけれどもこれだけ大きなものがこのエペソの町にあった、他にも神殿があったというふうに言われてますけれども、それが影響、エペソのクリスチャンたちに与えていた影響というのはかなり大きなものがあったのではないかというふうに想像します。これが大勢の人たちがパウロを捕らえて、そして危害を与えようと考えていたんでしょうけれども、パウロは捕まらなかったですね。そして弟子たちが、でパウロはここに行こうとしたんですけれども弟子たちがそれを止めたというふうに書かれていました。今でもこういうところが残っているということです。そしてここがもういっぱいになるほどの人が集まって何時間にもわたって偉大なのはエペソ人のアルテミスだというふうに叫び続けたというふうに人の働きにはあります。エペソに関して言えることは、聖書の中で教会について、いろんな教会について語られていますけれども、おそらくエペソの教会について私たちはどこの教会よりもいろいろ知っているだと思います。使徒の働きにどのようにしてそれが始まってそして成長したかということが書かれていますし、エペソの手紙はもちろんエペソの教会に宛てられたものでありますし、テモテに書かれたテモテの第一と第二というのはテモテがエペソの教会で働いていた時に、宣教していた時に書かれた手紙であります。でさらにこの黙示録の中では、エペソの名前が出てくるということと、あと歴史的に言われていることは、使徒のヨハネが晩年過ごした場所というのはエペソであったというふうに言われています。ですからエペソの教会というのは大変恵まれた教会でもあったのかなというふうに思いますね。教師陣、与えられた宣教師の名前、伝道者の名前を見ると、もう大変なパウロと一緒に、アクラとプリスキラという夫婦がいました。そしてテモテ、それからヨハネですから、そういう教師たちに教えられた教会であった。ですけれども黙示録が書かれる時点において私はだいたい90年あたりじゃないかなというふうに考えるですけれども、ですからヨハネもだいぶ年を取って、おそらく今挙げた名前の中で一番長生きしたのがヨハネじゃないかというふうに思いますので、その頃にはこの教会が少し以前と変わってしまっていた。そしてこの手紙の中では悔い改めなくてはいけないというところまで、そういう指摘もありました。黙示録を学ぶときに一つのキーワードとなるのはこの私たちが読んだところに出てきた神様の イエス様の言葉で、私は知っているという、その知っているという言葉ですね。ですからイエス様は、エペソの教会に手紙を書いて、そして私はあなた方の行い、労苦、忍耐を知っているよと言います。ですから最初に良いところを指摘します。知っているということはその反面もあるわけです。神様は、イエス様は私たちの良いところも知っているけれども、悪いところも知っているということなんですね。で、悪いところに関してはイエス様はそれは悔い改めなくてはいけないねということを、この黙示録の中で、この手紙の中で言っているわけですけれども、黙示録は、まあ、一言で言えば励ましのメッセージであるとは思いますけれども、その励ましの中に、聖書の言葉、この手紙の中で別の教会に書かれた言葉の中に、神様は愛する者を懲らしめますよという言葉が出てきます。ですからそれも神様の愛であるんだ、エペソの手紙に対して、いや、エペソの教会に対して言われている言葉ですね。初めの愛から離れてしまうという、そのイメージは旧約聖書にもたびたび出てくるイメージです。有名なイメージがこのエレミアの2章のところで、私の民は2つの悪を行った。エレミアの時代ですね。もうエレミアの時代というと、イスラエルという神の国、神の民が滅びる時なんですよ。そして何度もそれまでに神様は預言者を送ります。悔い改めなさい、私のところに戻りなさい。どうして滅びようとするのか、私と一緒に生きなさいというのが神様の旧約聖書を通して与えられたメッセージでありますけれども、それに耳を貸さなかったというのがイスラエルでありました。ここで、エレミアを通して神様が言われることは、私の民は二つの悪を行った、命の水の泉である私を捨てた、多くの水ためを自分たちのために一生懸命掘ったんだということですよね。掘ったんだ。で、その水ために関して言えることは、水をためることもできない壊れた水ためを一生懸命掘ってる。私という新鮮な水の泉があるのにそれを捨てた、で、他の神々に行ってしまったということですね。ですから、私の民は、ですからこれは、イスラエルのことを指してますし、旧約聖書においてならば教会を、教会は神様の民になりますので、私たちが旧約聖書から学ぶことはそこにあるかなというふうに思います。そして初めの愛から離れたということで、この愛が変わってしまうよということをパウロがテモテに言っている箇所がありますけれども、先ほども真似しましたけれども、テモテはエペソで宣教していました。そのエペソの教会に、エペソにいたテモテに宛てられた手紙の中でこういう言葉があります。終わりの時には困難な時代が来ることを承知していなさい、そしてもうすでにその時代が来てますよということでしたけれども、その時に人々は、人々の愛がこういう愛になるんだよということを言ってます。自分だけを愛し、金銭を愛し、大言壮語し、高ぶり、神を冒涜し、良心に従わず、恩知らずで汚れたものになります。また情け知らずで、人と和解せず、中傷し、自制できず、そやで善を好まないものになり、人を裏切り、向こう見せで思い上がり、神よりも快楽を愛するものになり、見かけは経験であっても経験の力を否定するものになります。ですから手元よ、こういうことをこう頭に入れて、そしてこういうことを注意しながらエペソの教会をに使いなさい、エペソの教会を導きなさいというのが手元に与えられた使命でありました。 そして、まあ、これは先ほど読んだ第一ヨハネの使徒ヨハネのメッセージとも注意とも重なっているのかなというふうに思います。あなたは世にあるものをも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているならその人のうちに道の愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は道から出るものではなく世から出るものだからです。世と世の欲はその一生懸命私たちが情熱を注ぎエネルギーを注ぎ時間を注いでいるその世と世の欲は過ぎ去ってしまいますよ。しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けます。そのことをヨハネは教会に訴えたわけですけれども、よく言われるのはこの肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢というのはもう聖書の一番最初のところで創世記の3章のところの悪魔の誘惑にも出てるんじゃないかということ で創世記の3章の6節にこういう言葉が書かれていますけれども、そこで女が見るとエヴァが悪魔とのやり取りの中で悪魔が食べても大丈夫だ、死ぬことはないよ、神のようになれるんだよということを言っていろいろ誘惑したわけですけれども、その悪魔の言葉を聞いてからもう一回その木の実を見るとエヴァが見るとその木は食べるのに良さそう、目にしたわしく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった、良さそうだ、親しい、好ましいということで、神様の言葉よりも悪魔の言葉に影響されてしまってそれを食べてしまった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので夫も食べた。そこから人類の歴史というものは変わってしまったということですよね。神様よりも悪魔の言葉に従い、神様よりも自分の能力であるとか力というものを信じるようになった。そしてその延長線上を私たちも今2023年に生きているということになります。ですから悪魔はいろいろな誘惑を持って今日でも今年も私たちを引っ張ろうとするわけですけれども、気をつけなくてはいけないということをですね、悪魔がする誘惑の仕方というものは神様がお作りになった良いものを歪めるということですね。ですから愛というものも歪めます。良いものだけれどもそれを違うものにこう少し歪めていく、そして恵みというものも、神様の恵みは良いものですけれどもその良いものを歪めるのが悪魔の得意技であると思います。ローマの5章のところでパウロは福音の内容について語っているわけですけれども、そこで律法は多くの違反、罪をもたらした、だけれども恵みはそれよりも豊かに与えられたっていうところがあります。でそれを聞いてパウロ自身がこのような問いかけをします。恵みがそんなに素晴らしいものであるなら、罪よりも素晴らしいものであり強いものであるならば、じゃあこういうふうに言えないだろうか、それではどのように言うべきでしょうか、恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。2000年前にこういうそういうことを言った人がいるんですよ。あ、神様の恵みがあるんだったら罪を犯したっていいじゃないか。それは今日でももちろん考える人たちはいます。そして私たちは罪に対して、あ、罪は大丈夫よ、少しぐらいの罪は恵みがカバーしてくれるからというような考え方があったとしたら、でパウロは、あ、恵みはすごいから罪は大丈夫ですと言わなかったですよ。パウロの答えは、 決してそんなことありません。とんでもない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きられるでしょうか。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。パウロは私たちを原点に戻すんですね。バプテスマという原点に戻します。そしてどうしてバプテスマが重要であるかということをそこで説明します。それはここで説明しますけれども、そこを読んでみます。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。私たちはバプテスマを通してキリストの死とつながったんです。結ばれたんです。そのことによって、それはちょうどキリストが道の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためです。それがバプテスマです。私たちは水の中に葬られて、そしてそこから出てくるときにイエス様が復活されたように新しいものとして出てきます。ですから、私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。ですから新しい命が与えられたんですから、新しい生活がそこから始まらなくてはいけません。恵みは罪を許すんじゃないか、いいんじゃないかっていう、そういう考え方は歪められた考え方です。間違った考え方ですよというのがパウロの、教えでありますけれども、恵みというものも歪める、そして愛というものも歪める。もうこの世の中で愛というともう感情的なものというふうにまず第一に考えるのはそういうことでありますけれども、聖書の言う愛というのは感情的なものではないということです。気持ちがどうのこうのということではない。ですから、コリントの教会は、非常にコリントの教会も、豊かに恵まれた教会であって、さまざまな賜物が与えられたけれども、いろいろな問題があった。どうして問題があったのか、それをどのようにパウロは解決しなくてはいけないかというと、コリントの13章のところで、これが欠けているからですよ。これがなければ何があっても役に立たないですよというのがパウロのポイントでありましたけれども、それは愛であったということをですね、どんなに素晴らしい賜物、才能、力が与えられていても、愛がなければそれは何のものにも何の益ももたらさないというのがパウロのポイントでした。そして愛というものはこういうものですということで、パウロは説明していますけれども、愛は寛容であり、愛は親切です、愛は人を妬みません、愛は自慢せず高慢になりません、礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立ず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。愛は決して耐えることがありません。愛というのは、感情によって、よるものではなくて、感情に支配されるのではなくて、感情を支配する。善意というふうにも言えると思います。ですからそれがコリントには欠けていたんだ。そして、同じようにエペソの教会にもそのことが指摘されているんだと思います。クリスチャンになって私たちはとてもすごいことを神様から教えられているわけなんですけれども、人生とはどういうものかという、そういう答えも私たちは知ってるんですよ。なぜ私たちは生きてるのかとか、命というのはどういうものか、聖書の教えは人生の答えというのは神様の愛である、そこに人生の意味があり目的がある。これは人間がどう頭をひねっても出せなかった回答なんですね。 そしてどうして出せなかったか考えてみますと、そもそも人間というのは人間のアイデアではないという、神様のアイデアなんだ、神様の愛なんだということですね。そして私たちはその答えを知るだけでは十分ではなくて、その愛に応えて愛に生きるのが人生であるということです。ですから愛の神から愛することを学びながら生きる、それがクリスチャン生活である。私たちは聖書にクリスチャンという言葉は3回ぐらいしか出てこないですけれども、弟子という言葉は数えきれないほど出てきます。私たちは弟子なんです。神様の愛の神様の弟子で、そして私たちはその愛に生きることを学び続ける。今年も私たちは何をしなくてはいけないか、神様から愛することを学びながら歩まなくてはいけないということです。そして人類は残念ながらそれをまだ学んでいない、愛というものを学んでいないということを私たちは痛感しています。ですから、そして教会が燭台というふうに言われています。燭台というのは要するにランプでいいんでしょうかね。そして、電気、今だと電気になりますけれども、光を、与えるものである。ですからマタイの5章では私たちは世の光です。どうやって光るんですか。良い行いを通して、父なる神が褒めたたえられるような、そういう生き方を通して光です、光となります。そしてエペソでは私たちは光の子供たちです。ですから暗闇の中で私たちは神様と共に歩むことによって光ります。それが燭台の使命であります。そしてイエス様がヨハネの13章で言われたのは、私たちがお互いに愛し合うなら世の人々は あなた方は神様の弟子なんですね、イエス様の弟子なんですねというふうに分かる。それが伝道ですよ。そのようにして人々は神様のもとに導かれますよというのがイエス様の教えでした。そしてヨハネも第1ヨハネの一章7節の中で、神様は光です、そして私たちは光の中で行きます、光の中というのは汚いところも見えてしまうところです、その時には私たちはそれを認めます、そして許されながら、神様に許していただきながら、悔い改めながら生きるのがクリスチャン生活ですということです。ですからイエス様はここで、あなた方は初めの愛から離れてしまった、どこから落ちたのか思い出しなさい、思いということを言われてますけれども、思い起こしなさい。ですから思い起こすことの、が大事であるということで、神様が、私たちは忘れることが、忘れるという問題があるので与えてくださったのが、例えば主の晩餐でイエス様が言われるのは、私を覚えてこのようにしなさいということをですね、を言われました。ですから私たちは毎週聖書に基づいて主の晩餐をいただくんですけれども、その時に何をしなくてはいけないかというと、イエス様を覚える、そして、忘れないようにするために、今日子どもたちと歌おうと思ってた賛美歌は、忘れないでという歌でした。忘れないで、いつもイエス様はあなた方を見つめていますという、あなたを見つめていますという、そしてその2番には確か忘れないでっていうことで、心の中の御言葉をっていう、ですから私たちは忘れないために、主の晩餐を受けるときにイエス様を 覚えるわけですけれども、ヘブルの12章の2節には、私たちの信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離すなというふうにあります。そして死の晩餐を通して私たちはイエス様の十字架の愛を覚えます。それがパウロの力の原動力でした。そしてそれは私たちの、力の原動力でもあります。ですから、毎週やるの、毎週どころか私たちは、そのことを毎日覚えなくちゃいけないですし、毎時間毎分毎秒、目を離すなということはそういうことかな、いつもということです。そして、使徒ヨハネはおそらくエペソで、人生をそこで終えたということですから、年を取ってもう歩けなくなると弟子たちがヨハネのことを担いで、そして、説教団があったんでしょうか、そこまでこう案内して、ヨハネが言うことはもう決まってたって言うんですよ。同じメッセージ、兄弟たち互いに愛し合いなさい、それだけだった。私も早く年取っても動けなくなって、もうそれだけで済むは楽かななんて思いますけれども、でもそれが大事であったということですよね。そして、あ、また同じこと言ってるよって私たちは簡単に言えるかもしれないですけれども、でもそれができてるのか、それが本当にこうできている人は、あ、またかっていうふうには言わないんじゃないかなと思うんですけれども、そうだ、アーメン、それこそ大事なことだ。そして主の晩餐もまた毎週っていうふうに、私たちはこう新鮮さを失ってしまうのは簡単なんですけれども、それをその新鮮さを失ってはいけないということだと思います。主の晩餐何回受けても、毎週やっても、私たちは自分たちの中で、イエス様の十字架の愛を再確認して、そしてそこから力をいただいて、その週も生きる、毎日生きるということですね。そしてイエス様も、私は世の終わりまでいつも一緒にいるよというふうに約束してくださいました。イエス様は約束を守ります。私たちは約束を守れるか、私たちもバプテスマの時にあなたを信頼し、あなたに従って生涯あなたは私の人生の主ですというふうに受け入れたはずなんですけれども、クリスマスのメッセージの中で私はヨハネの一章の十二節のところから一つの例えを使ったんですけれども、覚えていらっしゃるか、そこで引っかかった方がいらっしゃるかもしれないと思ったんですが、クリスマスでしたので、伝道のメッセージということをまた通訳も通してましたので、説明は省いたんですけれども、神様、イエス様は世をお作りになったのに、世はこの方を知らなかった、この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになったという言葉がありました。それでそうすると、信じたというのは受け入れることだ、ただ単に頭の中で、あ、信じましたではなくて、受け入れることである。受け入れるということは、一つの例えで私が使ったのは、捨て猫の例え使ったんですけど、覚えていらっしゃいますかね。捨て猫をどなたか受け入れてくださいませんかって言って、受け入れた人はどうなるかというと、その猫を家に連れて帰らなくちゃいけない。連れて帰ったら今度は、ちっちゃかったらミルクを与えなくてはいけない、餌を与えてあったかくこうなるようにという、そのことを私たち、あ、その受け入れるというのはそういうことが伴うんだ。イエス様を受け入れるということは、 そこで私はこう考えたのは、イエス様を受け入れると捨て猫を受け入れると、そう一緒にしちゃみんな怒るんじゃないかなって、そういうふうに考える方もいらっしゃるかなと思ったんですけれども、ところが私たちがそういう憤慨する私たちがしていることは、よくしてしまっていることは、この捨て猫以下の扱いを神様に対してしてしまっているということだと思います。生きておられる方と受け入れるということは、一緒に同じ、やっぱり猫と同じ、一緒に帰るんですよ。イエス様と一緒に帰って、そして一緒に生活する、そして仕事を行く人は一緒に仕事に行く、そして家庭でいろんなことをやるときは一緒にやる、すべて一緒に受け入れるということはそういうことだと思うんですけれども、それが信じるということである。そしてそういう人たちはどういう人たちかというと、神の子供となる特権が与えられた、神の子供とされた人々である。神の子供と言ったらもう一緒ですよ。父なる神、天のお父様と一緒に、お父さんと一緒に過ごす生活である。そして父は受け入れてくださる、で私たちも受け入れる。ですから私たちが受け入れる、ああ責任が伴うとか、もちろん伴います。そしてですけれども、すごい受け入れは、私たちがの受け入れがすごいんじゃなくて、神様の受け入れがすごい。ですから神様の受け入れを受け入れるということは信じるということなんだということをですね、それがちょっと私の中では引っかかったもんですから、でそれにちょっと似たようなことが、こう耳のあるものは聞きなさい、で聞く人には2種類の人がいるというふうに言われますけれども、聞いたままだけの人と、あとは聞いてそれに従う、それを受け入れてそれに従うという、その2種類の人である。そして聖書には、信仰というのはただ信じることではなくて、信仰の従順という言葉がローマ人の手紙に2回も出てくるんですよ、最初と最後ですから。私はそれはパウロがローマ人の手紙で教えようとしているのは、ただ単に信仰、義人という信仰によって義とされますというだけではなくて、やはりそれは神様との関係の中に生きるんだということを教える手紙であるというふうに思います。そして、勝利を得るもの、私たちは自分たちの力では勝利者にはなれないですね。私たちは誰もが死んでしまうわけですから、死に滅ぼされる、死に負けてしまう、その死を滅ぼしてくれたのがイエス様なんですよ。その方と一緒であるならば、その方と結ばれているならば、私たちは死に負けないです。どんなものにも負けないです。ですから勝利者になるということですね。ヨハネは勝利者ということをこういうふうに説明していますけれども、第一ヨハネの5章の4節と5節で、神から生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。ですから信仰は勝利という歌を私たちは今朝歌いましたけれども、まさにそれはその通りだというふうに思います。イエス様と一緒に歩み、そしてイエス様が約束されたのは、勝利をする者に私は私のっていうんですよ。イエス様、命の木のことを、私の命の木から食べることを許す、それは神のパラダイスにある。ですから、それも神様との関係を表すものです。アダムとエバは神様の言葉よりも悪魔の言葉に従ってしまって、その関係を壊してしまった。そしてイエス様がその関係を回復させた、十字架を持って。 そして命の木から食べれるんだよ、そういう関係を与えてくださったということです。その中に生きなさい、そこから離れてしまってはいけないよ。ですけれども、そこから離そうとするのが悪魔の技です。ですから黙示録の最初の部分ではまだ悪魔は出てこないんですけれども、5、4、5、6章から後で教会が戦っているのは悪魔ですよ、相手は。ですから悪魔は姿は見せないですけれども、この世のいろいろなものを通して私たちを神様から、人々を神様から離そうとします。それが悪魔の技ですけれども、その中にあって私たちは燭台として、世の光として、いや神様はおられます、神様は全てを治めておられます、私たちはその神様の国の中に、支配の中に生きています、それは素晴らしい幸いです、それは素晴らしい生活なんです、最高の生活なんです、ということを伝えていくのが私たちの使命であると思います。パウロはエペソにあった手紙で一つの素晴らしい祈りをそこで祈っているんですけれども、それを今日は私たちの祈りとして祈って、このメッセージの結びとしたいと思います。少し言葉を変えて、あなた方という言葉を私たちというふうに変えてあります。私たちが祈れるように、ですから一緒に、このパウロの祈りですね、エペソの3章14節から21節にある祈りでありますけれども、スライドが2枚になりますけれども、ゆっくり祈っていきたい、ご一緒に祈りたいと思います。お願いします。どうか御父がその栄光の豊かさに従って、内なる人に働く御霊により力を持って私たちを強めてくださいますように、信仰によって私たちの心の内にキリストを住まわせてくださいますように、そして愛に根ざし愛に基礎を置いている私たちが、すべての生徒たちと共にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、そのようにして神の満ち溢れる豊かさにまで私たちが満たされますように、どうか私たちのうちに働く御力によって私たちが願うところ思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に、教会においてまたキリストイエスにあって栄光が世々限りなく常しえまでもありますように、アーメン。